結局花見はしませんでしたね。今年はなんだかんだでバタバタしましたんで、気がついたらもう葉桜になっております。まあ、もっともこの間3月の終わり3月30、31日と東京に出かけた際には両国の国技館のまあそばで咲いている綺麗な桜をめでることができましたので、花を見るという桜をめでるということだけはできたんですけども、どちらかというと私どもは花より団子、団子の方がいいんですけど、まあ、団子っていうよりは酒っていう感じなんですけど、どっちにせよ今年はできませんでしたね。来年はできるんでしょうか。さあお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石秋子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。こちら新大阪 MLS、担当は私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州に多分いるのはこの人です、額が見えています、
平尾彩子です。
ということでございまして、熊本はもうだいぶあったかいんじゃないですか。そっちは
あったかいですね。今日は天候がいいって。
天候がいい、今日はあれでしょ、
昨日まで
これ収録してるのは4月の、11日土曜日、現在時刻15時46分ぐらいなんですけども、今日は熊本で航空自衛隊のブルーインパルスが、空をこう舞ったと聞いておりますけど、どうだったんですか。
はい、なんか舞ってましたね。
ええ、見ましたか。
車の中から見ましたけど。
ああ、どんな、なんかこう、5つの輪っかがこうガーってこう、
天空に。そんな、疲労をしてるとこじゃなくて、飛んでるとこだけなので。
ああ。
だから、何でしたっけ、LINE グループのそれぞれからすっごい数の撮ってる映像とか、
まあいいですよね、
はい、ありましたけど、
あれ何年でしたっけね、2010年だったですかね、熊本城築城400年の時の、まあその記念行事の一環としてブルーインパルスやってきて、で熊本城上空などをこう曲離飛行をやったっていうのがあって、でその後2017年ですかね、熊本大分大地震の後震災復興1周年かなんかっていうことで、やはり熊本の上空をブルーインパルスが飛んだということがありましたけどもね、去年かな、去年大阪でも飛んだんですよ。これは一応この MLS のまあベランダから、まあ見ることができましたけど、カメラ構えてたんですけど、ちょっと遠すぎてあんまりいい絵は撮れなかったなという、そういう記憶がございます。お便り参りましょう。こちらは宮崎県宮崎市からいただきました49歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
2006年の4月8日から2007年の3月31日まで全50話が放映されたウルトラマンシリーズ誕生40周年記念作品ウルトラマンメビウスが、まあ放送して、まあ、20周年ということで、まあいろんな行事というかイベントが行われております。また宇宙恐竜ゼットンも、これ放送されましたのは1967年の4月9日、ウルトラマン第1作ですね、ウルトラマンの第39話最終回、さらばウルトラマン、これが放送されて60年目 まあ、60周年は来年ですけどね、60年目ということで、ウルトラマン公式 YouTube チャンネルで、この39話さらばウルトラマンを無料配信していると。ゼットン初登場&ウルトラマン打倒60周年記念というふうにこう銘打っているということでございます。まあ、ウルトラマンネタは時々この番組でも出てきまして、まあ、IBB 代表前島和樹も、なぜかウルトラマンについては私以上の知識を持っているわけでありますけども、もともとね、かつてウルトラマンだった木永優子さんに聞いてみましょう。いかがですか？
いや、そんな、見ないですよ。
今回この第39話、さらばウルトラマンは、無理やり、業務命令で見ろということで見たと伺っておりますけども、どのような感想をお持ちになったでしょうか？
なんか、ゼットンあっけなく、最後ね。
うん。ゼットンは、家督隊の。
ウルトラマンいらんやんと思ったけどね。
うん。ゼットンに関してはいらないですね。
なんか、かわいそうウルトラマンと思ったけど。
ああ。それよりは、もっと、実は哀れなのは、ゼットンは宇宙恐竜ですけど、その宇宙恐竜ゼットンを連れてきたのがゼットン星人という、人たちなんですよ。円盤でやってきたわけですけども、このゼットン星人があっけなくやられてるわけですよ。しかも見ればわかるんですよ。ゼットン星人ってこれリサイクル品ですからね。わかります？
知らないです。
あれ、ケムール人ですよ。見りゃ分かるでしょ。ケムール人、9時の番組、ケムールインサイダークラブですから、ケムール人がベースになってるんですけど、ケムール人の着ぐるみに、ただスーツを着させただけですよ。ジャケットを。で、ゼットン星人という。私、子供の時にこれ、リアルタイムで見てましたけどね。これ、ゼットン星人とは思わなかったですよ。あ、またケムール人が出てきたと思って。まあ、ケムール人だとか思って、ケムール人がゼットンを、呼んできたんだというふうに思ってたけど、その後、小学館の学年別学習雑誌の怪獣図鑑とかそういったやつの付録で、ゼットン星人っていうのが分かって、あ、これ違う人なんだっていう、そっくりな人がいるんだなとか思って、なるほど、ね、ケムール人とゼットン星人と、あとウルトラセブンに出てきたキュラソ星人っていうのがいるんですけど、これがもうめちゃめちゃ似てるというか、まあ、基本全部一緒なんですけどね。全部リサイクル品なんですけど、当時はそういうのが多かったということで、まあ他にご覧になって、やっぱあれですか、こう、ウルトラマンがゼットンに倒された時には、やっぱどうしてもこう涙してしまったという木田上優子さんですね。
いや、しないです。
あ、そうですか。で、ウルトラマンがこう倒されてですよ。そこにゾフィーがやってくるわけですよ。ゾフィーが。わかってますか？で、ゾフィーが、命を、またくれたわけですよ。命を二つ持ってきたんで。なんで二つ持ってきたのかわかんないですけど、一つは早田隊員に、そして一つはウルトラマンにということで、それで、ウルトラマンと早田隊員の、体を分離するわけですよ。そして、その、赤い光の玉になってですね、M78 星雲に帰っていくという、そういう、まあ、エンディング。で、その時にこう、家督隊の皆さんが、空に向かって、さようなら、さようならと手を振ってる時、なぜか声が、子供たちの声もそこにこう、こだましてくるんですね。そこに子供たちいないのに。で、そこら辺は気づきましたでしょうか？気づいてないですね。
はい。
で、それをオンタイムで見ていた、ね、当時3歳の榎木田信也門、少年は、もう思わず、窓を開けて、その空に向かって手を振ってしまったという有名な逸話が残されておりますね。
わかりません。
あ、そうですか。その話を、いろんなところでして、それを聞いた泉あさとさんという評論家みたいな人が、それを自分のネタみたいにして喋ったことがあるんですよ。テレビ探偵団という番組で。あれのエピソード、私の話です。ということを一応申し上げておきたいんですけど、ちなみにゼットンがですね、炎のこう弾みたいなのをバーンとこう吹き出すわけですよ。これが最強の武器になっておりまして、この炎の、温度が一 兆度という大変に高い温度になっておりまして、でそれで化学特捜隊の弱三角形みたいな建物が、破壊されていくっていうそういうシーンがあるわけですけれども、科学的に解明しますと1兆度の火の玉というやつが飛んできますと太陽系が一瞬でなくなるというそれぐらいの強烈なエネルギーでありまして、家督隊の建物がちょっと壊れるとかってそういうようなレベルではないということがもうはっきりしてるわけでありましてですね、とても恐ろしい怪獣宇宙恐竜ゼットンということになるわけであります。で、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけれども、私が企画いたしました福岡 TNC テレビ西日本で毎週木曜日の夜中に放送しておりました1時間番組、公開企画会議番組 A to Z on、これはまあゼットンから取ってるわけでありますね。であと、調べますと株式会社ゼットンなんて会社もありますよね。アパレルかなんかの会社ですよね。結構いろんなところに足跡を残している怪獣ということになります。そして、まあお便りの中にあります、ウルトラマンメビウス、まあ誕生放送から20周年ということで、まあ、ここ、私この、メビウスは、まあ、当時オンエアされてた時からなんか知らないけど見始めて、面白いなと思って、なんだかんだでこの1話から50話までオンタイムでほぼほぼ見てて、で、その後もそのネットだとかで、まあ今もサブスクで見れますんで、時々見てたりするんですけれど、これは、昭和のウルトラマンの集大成になってまして、昭和のウルトラマンと平成のウルトラマンってこれ時間軸というか世界観が別なんですよね。で、だから昭和のウルトラマンっていうのは当然その初代のウルトラマン、そしてウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンエース、そしてウルトラマン太郎、で、ウルトラマンレオまでですね。ここまでが基本的にその、まあ昭和、そしてもう一回か、ウルトラマン80まで行きますね。ウルトラマン80までが昭和のウルトラマンということになっていって、まあ、そこにそのアニメ版のザ・ウルトラマンを入れるか入れないかっていうのはまた、これまた別な問題になってくるんですけれども、まあ、ともかくこの特撮のその昭和のウルトラマンのこの、まあ、系譜というか、これがこの集大成ということで、そのそれぞれのエピソードがまた後日談みたいな形で、このウルトラマンメビウスの中で語られるというのがあります。例えば、その先ほどのウルトラマン80で言うと、80に変身するのが長谷川初則さんという俳優、長谷川ショパンさんとも言いましたけども、この人が、当時金八先生の作風に影響を受けた、色濃く受けていたのがこのウルトラマン80で、中学校の先生の先生でありながら、その地球防衛軍の一員であり、なおかつ変身すればウルトラマン80になるという設定で、でこのウルトラマンビビウス20年ぐらい経ってますから、どうなったかというと、その時の生徒たちはみんなおっさんおばさんになってるわけです。でそのおっさんおばさんがずらりと出てくるんですよ。でそこにその先生である長谷川初則が来るのか来ないのかって言ってジリジリさせるストーリーとか、そういうのがこう描かれておりまして、でそれぞれ、まあウルトラマンを演じた、役者さんだとかが、まあこのウルトラマンメビウス、これはまあそのルーキーであって新人のウルトラマンで、まだその技も大してなければ、まだ根性も座ってないというそういう設定で、それを鍛えに時々やってくるということになっておりまして、で特にウルトラマンレオがですね、恐ろしいわけです。これを演じているその真夏龍さんという役者がですね、なぜか坊さんの格好して出てきましてですね、まあ坊さんというか少林寺拳法の達人みたいな感じで出てきて、そしてこのウルトラマンメビウスに変身する日々の未来というね、まあその主人公若い青年をめちゃめちゃ鍛えるという、そういうやつだとか、いろんなものが描かれておりまして、非常に面白いというふうに思っております。で、あとこの世界観で言うと、この、ウルトラマンメビウスのその地球防衛軍的存在で、クルーガイズという、まあ、団体が出てくるんですけど、そこの、隊長が迫水慎吾という名前で隊長、これ田中実さんっていう 割とね、小ざっぱりしたいい役者さんだったんですよ。2011年だったと思いますけど、原因不明、の自死を遂げているという、結構売れてたんですよ。サスペンスものとかにもちょいちょい出てましたし、なんかこう爽やかなイメージの人だったんで、で、タッパもそこそこ高いんですよね。185、6あったんじゃないですかね。で、まあ、突然、自宅で、首を、吊って、お亡くなりになったっていう人なんですけど、まあ、この人が演じていた、迫水隊長というのがあって、で、この人は、まあ、若々しいんですけど、設定上は、ジジイなんですよ。これは何かっていうと、初代のウルトラマンの科学特捜隊の一員だったっていう人で、で、宇宙をパトロールして帰ってきた時には、すごい光の速度みたいなので移動してたので、地球上の時間の流れと違う世界を歩んできたがために、年を取ってないという、そういう設定なんですね。なので、その科学特捜隊の当時、参謀を務めていた佐原健二さんとかが出てきて、佐原健二さんもジジイなんですけど、なぜか、この、迫水隊長を、迫っちというふうに、ニックネームで呼んで、年の差すごいんですけど、実は、同級生という設定になってたりすると。で、そこら辺がまた、非常に面白い、作りになっていて、今見ても、それなりに飽きさせない、内容になってます。まあ、ちょいちょい、ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンエース、ウルトラマン太郎なども次々に出てくるということになっておりますし、そしてかつて、数々の作品を彩った怪獣や宇宙人なども、再登場してくるという、まあ作品なんですね。もし機会があれば、ぜひご覧いただきたい、ウルトラマンメビウスであります。ちなみにこの主人公の日々の未来を演じていた、俊二さんっていうのかなっていう、方は、まあ、一旦役者さん辞めて、確かなんか居酒屋かなんか経営してたのかな。ほんで、多分毎回美味しいものを食べてたんだと思いますけど、この、ウルトラマンメビウスの時はもうスラッとしてたんですけど、10年ぐらい経った時に、そのなんかのメディア出てきた時は、まあほとんど前島くんのようになっていたという、のがありますね。そしてその、相方というか、まあライバルみたいな、相原っていう隊員を演じていた、あるいは西名なんていうのかな、吉木さんって言ったっけな、なんて言ったかな。まあ、この人は、松方弘樹さんの息子です。で、滝川由美さんの娘さんの滝川花子さんっていう人と結婚したけど確か別れた。で、最近はなんか知らないけど舞台とかでお父さんがやってた、松方弘樹さんがやってた遠山の金さんの舞台だとかを確かやってたと思います。これなんか、もう一遍ね、これ再登場で作れたら面白いんだろうなというようなことも思っていますけども。ということで、ウルトラマンシリーズ、このゼットンやら、メビウスやら何やらっていう懐かしい話をちょっとお送りしてみました。続きまして、宮城県仙台市からいただきました49歳広告関係ラジオネーム、トリスバーロンの女給 A。
ありがとうございます。
日清食品は、日清ふっくら釜炊きご飯、を、3月30日に発売しました。熱湯を注いで5分で、まあ、白ご飯が出来上がるというカップタイプの製品です。売れますかねっていうことで出てきました。味も何もついてませんからね、白ご飯ですから。一つ、希望小売価格1個が224円だそうです。安いんだか高いんだか。買えますか白ご飯。
220円。買いません。
これ、もし買うとしたら何の用途で買いますかね？
何の用途？
やっぱり最初に思い浮かんだのはやっぱ防災用の備蓄品だったの。
うん、それぐらいでしょうね。うん。これがどれぐらい日持ちするんですか？
いや、結構すると思うよ。ちょっと俺もその、買ってないから分かんないけど、その乾燥した状態で、その、熱湯を注ぐだけで、ふっくらご飯が出来上がる。で、しかも、
容器。どれぐらいのクオリティかですよね。
容器に工夫がなされていて、その、 カップの、その、なんていうんですか、あの、余裕があるんですよ、上に。要はご飯の上に、例えばレトルトのカレーだとかを注いでも、カレーがこぼれないぐらいに、こう、いや、あの、余裕を持たせて作られているということになってます。なので、カレーやら、牛丼のパックやら何やらかけて、そしてお召し上がり、いただけますということで、この3月30日に、あの夢グループの、社長と、あのお姉さん、なんて言いましたっけね、演歌歌手の、あのコンビで、CM をネット上でやってるって、笑ったけどね、この時は。もう、この世に、カップのご飯が食べられるんですね、とかって言って、それで、社長とかって言って、安くして、みたいな、そんなことやってましたけど、あの人たち最近ちょっと図に乗ってんじゃねえかとか思う時ありますけど、まあいいんですけど、まあ、だからまあ、これはそのアルファ化米の一種だと思うので、だからネットを注ぐだけでまあ食べられるという系統で言うと、今までももうそういう商品はあったわけですよ。で、カップには入ってないですね。大体こう、なんか乾燥、レトルトチックな、容器に、その乾燥したアルファ米が入っていて、何かの器にそれを入れて熱湯を注いでとかっていうのが多かったと思うんですけど、白ご飯はなかったわけじゃないけど、どちらかというと、そのアルファ化米として売ってたものの多くは、何かこう、おこわみたいなやつとか、山菜おこわみたいなやつとか、なんかこう、釜飯のような、なんかそういう具と味がついているやつの方が多かったと思うんですよね。おそらくそれは、独特のアルファ化米のやっぱり匂いみたいなのがあって、それをその、まあ、カバーするためには、その具材のその風味であるとか、あるいはそのタレの味付けだとか、そういったので何かカバーしようという、まあ、狙いがおそらくあったんだろうなと。それと、まあ、その、ご飯単体で、まあ、おかずがなくてもとりあえず、まあ、美味しく召し上がれますよということを売りにするということだったと思うんですけど、今回はあえて何も入ってない白ご飯であるということと、パックにその余裕を持たせたというところがアイデアで、それをその売りと、果たして売りとなるかどうかっていうところだと思いますね。で、確かに、カップヌードルだとか、そういういわゆるカップ麺は、まあもちろん非常用の備蓄商品としても、まあポピュラーなんですけど、どうしてもやっぱ毎日食ってたら、まあ、飽きちゃうわけですよね。で、白ご飯の場合はおかずにまあ依存する部分が大きいので、おかずさえ何か確保できるなら、ぶっちゃけおかずがなくたって、例えば味噌だとか、まあ、梅干しだとか、場合によっちゃ塩でもなんとかなるわけですよね。だからそういったことで言うと、白ご飯の方が汎用性が高いなという気はするので、これが、その、値段的なそのスケールメリットだとか、そういったところが、今後、解決して、まだちょっとやっぱ224円ってのは高いような気がするんですよね。で、だって10パックでも2000円いっちゃうでしょ。で、これがそのもう、そのさらに半分ぐらいまで圧縮できたら、まあ、かなり売れるような気もするんですけどね。そして、おそらく防災用の商品として日清食品が、積極的に営業をかけると、おそらく思われるので、そういった部分で言うと、いろんな、市役所とか区役所とか、町役場とかいろいろありますけど、そういったところの防災倉庫なんかに納入する、まあ、ものとして、なんかこう出てくるんじゃないかなっていう気はちょっとしてます。で、特にさらにその一般のその市販用よりも、消費期限、あるいは賞味期限をもっとこう大幅に伸ばすことができた、そのロングライフのものっていうのもおそらく、日清食品熱心なんでおそらく作ると思いますけど、それはおそらく防災用としては需要があるような気がしてます。ただ、まだ食べてないんでね。どんななのかっていうのはありますけど。だまあ、でも白ご飯であえて出してきたっていうのはもう相当な自信だと思います、これは。で、どういうものなのかちょっと本当に興味があるので、今度ちょっと一パックだけ買ってきて。で、もしこれ、あんたが一パックこれもらったとして、さあ食べてみようということになった時に、何で食べようと思いますか？
納豆ご飯。
納豆ね。いいね。うん、 納豆だと飯のあの塩梅が結構
味が分かる
はっきりするよな、
うん、ああ
でそうねだから梅干しとかだとやっぱりあの味がきついんでねそっちの味が勝っちゃうからねどちらかというとねまあ納豆いいんじゃないですかね、あとはもうシンプルにもうおかずなしで、飯となんかあのインスタント味噌汁かなんかで勝負してみるという、場合によってはあの味噌汁ぶっかけて猫飯にしちゃうっていうあの猫飯っていうの出せないかねあの、
うん、
猫飯いいと思うんだけどね非常用にもうだってご飯と味噌汁ってやっぱりもう最高の組み合わせじゃないですかでなんかついつい余ったあのご飯ちゃんの余ったご飯に残った味噌汁くあのざっとかけて下品だけどねお母さんから怒られそうな話だけどついでそれでサラサラっと食うのってやっぱうまいんでね、そういうのってもうなんか商品化してもいいような気がするんですけどまあ、ともかく日清食品最近本当防災用の食品にはものすごい力入れてますでカップヌードルだとかもそのロングライフのやつ出してましてで、各自治体だとかの防災倉庫とか行くと大抵日清食品のが入ってますね、だからまあそういうマーケティングだとかでやっぱりいろんなデータを集めていてこれから災害が多発する日本国のそこにこう何とかしてその根を生やしておこうというこの日清食品の戦略というものがどうしてもこう垣間見られるなという気がしておりましてそれはそれで私は素晴らしいというふうに思っております。
常温で1年間みたいです。
あ、そう、
うん、
まあ通常そうでしょうね。だから
釜炊きご飯、
はい、多分ロングライフっていうやつだったら多分2年とか3年とか持つやつが出てくると思うんですけどこれは包装関係そのいわゆるパッケージの気密性だとかが左右するんですよ。それさえクリアできればもっとロングライフはできると思うし、おそらくそれってあれでしょ、賞味期限でしょ。
いや、そこまではちょっと今調べられてないんですけど、
おそらく賞味期限だと思いますよ。で、消費ではないと思うんで、
常温で1年間保存できるため、はい、防災備蓄にもぴったり、
ね、いいと思いますよ、はい、でこういうものはね1年でも十分そのいいんですけど、そのずっとそのまんまストックしてるんじゃなくて、まあ、いわゆるローリングストックとかいろんな言い方するんですけど、ローテーションとかするんですけど、時々食うんですよ。で、食べたら新しいやつを補充しておくっていう、常に、賞味期限切れまでほっとくんじゃなくて、まあ、普段なんじゃない時ももう食べておくっていう。で、足しとくっていう、そういう使い方が今推奨されております。ということで、まあ皆さんはどうでしょうか。一度お買い上げになってお試しいただきたいと思います。特に感想はいりません。はい。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。